日本語多読ブックスレベル3大男の話。新見南吉原作 NPO 多言語多読監修。あるところに体がとても大きい男がいました。この大男はお母さんと一緒に森の中に住んでいました。大男のお母さんは魔女でした。とても怖い顔をしていました。ある夜のことでした。魔女と大男が寝ていると、家の外から声が聞こえました。戸を開けてください。戸を開けてください。お願いします。大男が起きて戸を開けに行きました。戸の外には、二人の女の人が、かわいい女の子を連れて立っていました。一人が言いました。私たちは森へ遊びに来ましたが、道がわからなくなりました。この方は、この国の王女様です。とても疲れています。家の中に入れてください。お願いします。家の中から魔女が出てきて、優しい声で言いました。どうぞお入りください。汚いところですが、ゆっくり休んでください。三人は中へ入って休みました。次の日の朝、大男が起きると、二人の女の人は黒い鳥に、女の子は白い鳥に変わっていました。魔女が魔法をかけたのです。大男はとても悲しくなりました。それから、魔女は窓を大きく開けて、三羽の鳥を外へ投げ出しました。三羽の鳥は飛んでいきました。でも夕方、白い鳥だけが泣きながら魔女の家に帰ってきました。大男はかわいそうに思って、白い鳥を自分の部屋に入れました。大男は毎日、白い鳥に食べ物や水をやりました。昼は外へ連れて行って、夜は自分のベッドで一緒に寝ました。でも、魔女にはそのことを言いませんでした。何年か経つと、魔女は病気になりました。毎日ベッドの上で、大男に魔法を教えました。それは、人を鳥や動物に変える魔法でした。魔女の病気は、とても重くなりました。大男は魔女が死ぬ前に、あの白い鳥をもう一度王女に戻す方法を聞かなければならないと思いました。それで魔女に言いました。今まで私はお母さんにいろいろな魔法を教えてもらいました。でも魔法をかけた鳥や動物を人に戻す方法がわかりません。どうぞ教えてください。では教えよう。と魔女は言いましたが、もう声が出ません。お母さん、聞こえません。もっと大きい声で言ってください。大男は魔女の口のそばに自分の耳を近づけました。鳥や動物が涙を流せばいいんだよ。魔女はそれだけ言って死にました。大男は白い鳥を王女に戻して王様に返したいと思いました。そして白い鳥を連れて森の家を出ました。大男は白い鳥に言いました。 鳥さん、泣きなさい。泣いて涙を流したら、王女様に戻って王様のところへ帰れるんだよ。大男は歩きながら白い鳥の頭を叩いてみました。でも白い鳥の目から涙は出ませんでした。悲しい声を出すだけでした。大男は白い鳥がかわいそうになりました。大男の目は涙でいっぱいになりました。大男は昼も夜も歩いて、王様のいる大きな町に着きました。町の人たちは大男を見てびっくりしました。
大男はあの怖い魔女の息子だ。
どうして町へ来たのだろう。
魔法を使うかもしれない。怖いなあ。
どうしたらいいだろう。
町の人たちは王様のところへ行きました。そして言いました。
王様、この町はとても立派ですが、高い塔がありません。大理石で高い塔を作りましょう。
それはいい。でも、大理石はどこにあるのか？
ここから南の方に、大きな山と大きな川があります。そのもっと南に町があります。そこには、たくさん大理石があります。
そうか。誰がそこへ大理石を取りに行くのか？
それは、今、町に来た大男がいいでしょう。大男はとても背が高くて、力もとても強いのです。
では、その大男を呼べ。
大男が王様のところに来ました。王様は大男に、
すぐ大理石を取りに行け、
と言いました。大男は白い鳥を連れて、南の方へ大理石を取りに行きました。町はとても遠くて大変でした。大男は19日歩いて町に着きました。そして町の人から大きな大理石を3つもらいました。大男は重い大理石を背中に乗せて運びました。大理石はとても重いです。大男は30日歩いて王様の町に帰りました。長い長い道でした。重い大理石を持って歩きましたから、大男はとても疲れました。それでも王様は、休んでいいと言いませんでした。王様は、
これからすぐ大理石の塔を作れ、
と言いました。大男は毎日毎日、大理石を切って積みました。だんだん塔が高くなりました。大男の肩には、いつもあの白い鳥がいました。大男は仕事をしながら、白い鳥に言いました。
鳥さん、お前はどうすれば涙を流すんだ？
涙を流さないと、王女様に戻れないよ。
私は早く王様にお前を返してあげたいんだ。
白い鳥はいつも静かに大男の話を聞くだけでした。涙を流したことはありませんでした。大男は夜も寝ないで働きました。
町の人たちが寝る前に窓を開けると、塔の上にいつも明かりが見えました。
大男は大理石を全部使いました。塔は町の中で一番高くなりました。でも王様はそれでいいとは言いませんでした。大男はまた南の町へ行きました。白い鳥を連れて何日も何日も歩いて行きました。
大男はまた大きな大理石をもらって王様の町へ帰りました。塔はどんどん高くなりました。星が見えない夜でも大男の明かりだけは見えました。それは暗い空の星のようでした。ある風の強い夜のことです。町の人たちはいつものように寝る前に塔の上の明かりを見ました。明かりは風で大きくなったり小さくなったりしています。町の人たちはそれを見て、初めて大男がかわいそうだと思いました。王様も窓から顔を出して塔を見上げました。こんなに強い風の中で大男はまだ働いている。かわいそうだな。明日はもう働かなくていいと言おう。そんなことを知らない大男は働き続けていました。働きながら心の中では、どんなことをしたら白い鳥が涙を流すのかずっと考えていました。急に大男は何かいいことを考えたという明るい顔をしました。そして大男の肩の上で眠っている白い鳥に話しかけました。私が死んだらお前は悲しいかい？涙は出るかい？すると白い鳥は目を開けて大きい声を出しました。そんなことをしたらいけないと言っているようでした。え、私が死んではいけないのか？死んだら泣いてくれるんだね。涙を流してくれるんだね。じゃあ私はここから飛び降りてお前のために死のう。大男は肩の上の白い鳥を静かに下ろしました。すると白い鳥は羽を大きく広げて大男の前に立ちました。大男は言いました。かわいい鳥さん、さようなら。きれいな王女様になるのだよ。さようなら。そして高い塔の上から飛び降りて死んでしまいました。白い鳥は泣きました。初めて泣きました。涙がたくさん流れました。その時、白い鳥は美しい王女様に戻ったのです。王女様は大声で泣きながら高い塔の階段を急いで降りて王様の部屋へ走っていきました。そして今までのことを王様に話しました。王様はそれを聞いて言いました。そうか、私は大男に悪いことをした。大男は王女を返しに来てくれたのだ。町の人たちもそれを知ると泣きました。王女様は王様に言いました。私はいつまでも鳥のままでいて大男と一緒にいたかったわ。暗い空に星が一つだけ見える夜、町の人たちはこう言います。
あれは大男の明かりだよ。